ではお祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。あなたを信じてこれからあなたを礼拝するとこうしてあなたの前に告白をしてから、私たちは本当に幾度の礼拝をあなたの前に捧げてくることができていたでしょうか。一回一回があなたの恵みによることであることを覚えて、私たちは主あなたに感謝をしていますし、今日もあなたの御名を聞くことができ、イエス様というお名前を聞いてイエス様に会って一週間を始めることができる、この身の幸いを受けていることを覚えて感謝をいたします。主よ、あなたに栄光が常しえまでもありますように、あなたが褒めたたえられますように、その神様、手段として、その道具として私たちを今日も整えてください。生徒たちを整え、奉仕の働きをさせ、あなたのご栄光を表すことができるように導いてください。主よ、感謝をいたします。御言葉をもって私たちがどのようなあなたの豊かな愛と恵みと憐れみを受けているのかをもう一度思い出して、神様、感謝を捧げることができるように、恵みなくして私たちは人を愛することができないことを思うときに、神様、どうぞ主よ、あなたのことを今日も思い出させてくださり、記憶喪失やまたあなたのことを忘れてしまうような、そのような私たちですけれども、イエス様は御言葉からあなたの姿をどうぞ主よ、もう一度思い出させてください。御子イエスキリストの尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。ああ、お祈りするの忘れてました。広島や西日本の方々のために、もう一個だけお祈りしましょう。皆さん、すいませんが、お祈りいたします。天のお父様、祈りに忘れておりましたが、こうして豪雨を受けて、悩みの中におられる広島の方々や西日本の方々、また岐阜の方々も悩みを受けたことを覚えています。主よ、被災を受けた方々の上に主の守りがあり、願わくばどうぞ主よ、その苦しみの中にあってイエス様を信じている方々が今日礼拝を捧げることができますように、かなわなければ主よ、その心にイエス様がなおも慈しみ深い方であることを思い起こさせてくださり、まだあなたを知らない方々がイエス様、あなたのことを知ることができるよう導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。今日はこの詩編の121編からメッセージを取り継いでまいります。中心の聖句となるのは五節の御言葉、もう一度お読みします。五節は、主はあなたを守る方という御言葉が書かれています。主はあなたの右の手を覆う影だという言葉が、今日私たちに詩編の121編を通して届けられている主の御言葉であります。私はあなたを守るものだと、主が今日もこの朝も一場教会に声をかけていてくださること、一場教会だけを守っているわけじゃないんですが、私たちクリスチャンを主は愛して守っていてくださることを今日も思い出していきたいと思います。主はあなたを守る方と書かれていますが、イエス様を信じる生涯というのは主というお方がおられる人生であります。イエス様を信じるというのはイエス様を信じて受け入れるということです。イエス様を信じて受け入れるときに、主は、主イエス様は私たちの神となってくださいます。そして私たちの父となってくださり、私たちの主人となってくださり、私たちの友となってくださいます。私たちを弁護してくださる方になってくださり、私たちをかばう方になってくださいます。私たちはそもそもこのイエス様によって、主によって創造されました。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造したと、イザヤ書の43章の7節に書かれている通り、私たちは主によって作られた主のものであります。しかし私たちは主に反逆をして主を忘れてしまい、そして主から離れてしまった。主が呼ばれる方向とは反対の方向に向かって 歩き出すようになってしまったのが私たち人間であります。もともとみんなそうなんです。かつてはクリスチャンの多くの人たちはかつては罪によって神様を信じることをしないで神様との関係は断絶されていました。断ち切られていたわけであります。あなたと神様とはそもそも何の関係もなかった状態にあったのが、イエス様を信じることによって私たちはこの神様との関係が治ったんですよね。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、聞いてくださらないようにしたのだと、イザヤ書の59章のところに書かれている通り、私たちは神様なんてって言って結構ですって、自分自身で間に合ってますって言ったところで、私たちと神様との関係は咎によって仕切られて断絶されていたわけであります。私たちは創造主である神様、救い主である神様について何か言われても、神なんていないと、たとえいたとしても私たちとは何の関係もない、あったら怖い、気持ちが悪いと、そんなふうにして言い放つような存在だったのであります。神様はそのような私たちに向けて和解の手を伸ばし続けておられたわけです。主はずっとあなたに向かって、あなたがノンクリスチャンだった時に、あるいはあなたが神様が何だかよく分からなかった時に、あなたが恵みを知らなかった時に、自分の清さで天国に入れると思っていた時に、ずっと神様はあなたの方に向けて仲直りしようと和解の手を伸ばし続けておられた。実際今も主はまだイエス様を知らない方に向けてこの和解の手を伸ばしておられるのであります。イギリスの詩人でエリザベス・バレットという人がいますが、この人はお父様から感動された人でした。父親が娘とのこのエリザベスさんとの縁を切ってしまった。そしてエリザベスが家を出た時から父親は彼女と全く連絡を取らずに、彼女を死んだものとして扱ったと言われています。ところがエリザベスの方はというと、このお父さんに毎週手紙を書きました。そしてその手紙にお父さんに対する愛を記して、そしてこれからどうしてもお父さんあなたと和解がしたいというその熱い思いを書き連ねたのであります。それが数百枚になった、何年もかかって。しかし返事は返ってこない。でもある日一回返事が返ってきた。その返事はなんと小包でやってきた。しかし小包を開けた瞬間にエリザベスは大きな失望に駆られてしまった。なぜかというと、今まで送った手紙のすべてが封を一つも開けられることなく返ってきたからであります。この令和を聞いて、あなたは神様に嫌われている私っていうようなことで当てはめるかもしれません。逆です。神様はあなたに繰り返し繰り返し毎週日曜日に恵みの手を伸ばし続けて来られたのに、私たちはその恵みを聞きながら、許しを聞きながら、それを信じなかった。そういったことが私たちには皆にあったと思います。私もそうでした。キリスト教ってなんだかやばい宗教があるらしいって、そんなふうにして人に言ったことがあります。そんな私たちを主は諦めずに手を伸ばし続けて来られた。あなたはそのイエス様を信じるとあなたが決めたときに、 起きた出来事というのは神の和解の手を握りしめたということです。それはあなたから出てくる決断でしょうか。いいえ、私たちの中からはそんな良いものは出てきません。あなたがイエス様を信じることができたのは恵みによるのであります。神様があなたに信仰を賜物としてお与えになって、そして恵みによってあなたはそれを受け入れることができた。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためであります。今もその手は伸ばされているんでしょうか。今も伸ばされています。日本各地で、世界中で、キリストはある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになって、和解の手をこの21世紀も伸ばしておられます。明日もそうでしょうか。兄弟姉妹、明日もそうです。明後日もそうでしょうか。ええ、明後日もそうです。主の再臨が来る時まで、この福音は、和解の福音は述べ伝え続けられていきます。地の隅々にまで、埋めよ、増えよ、地を満たせと主が言われる命令のごとくに、この福音は述べ伝えられていきます。古田先生だけによってでしょうかって、違うでしょう。これから次々と伝道者たちが立ち上がっていきます。そしてこの終わりの世にあって、福音は隅々にまで述べ伝えられなければならないと立ち上がる魂があることを信じています。この神様を拒否してきた私たちですが、その拒否することをやめて、そしてイエス様を受け入れ、信じて、クリスチャンになるとき、人生のすべてが変わります。人生のすべてが変わるような転機が私たちに訪れます。それは何かというと、私たちに主が与えられるということです。主のなかった人生に主が与えられるということであります。そしてこの主が私たちの人生に、いつもいつまでも、今から常しえまで共にいてくださる守りとなっていてくださることになるのであります。始まりがあって終わりがない、そんな守りがあなたの人生に起き、クリスチャンあなたの人生に起きているのであります。始まりがあって終わりがない主の守りが私たちのうちにあるのであります。クリスチャン、主はあなたを守る方であります。この主があなたを守っていてくださいます。人生のさまざまな出来事から守っていてくださいます。主は与え主だけではありません。主は守り主です。私たちは主を与え主として覚えています。そしてそれは正しい。主は私たちに日々の糧を与えてくださいます。そして主は私たちに御言葉の飢饉に遭うことがないように、霊が痩せ細ってしまうことがないように、主は私たちに霊の糧を与えてくださっています。あなたが弱さを覚えている方の肩に手を置くことができる、その力は痩せた腕ではないのであります。あなたが主イエスを聞き、聖書を読み、賛美をし、御言葉の中にあるその光に満たされて、どんどんと成長していっているその腕が、あなたに人を助けることができる手と育ててくださっているのであります。しかし主は与え主だけではありません。主は与え主であり、私たちを育ててくださる方でありながら、主は私たちの守り主であります。与えるばかりではなくて、あなたに来ようとしているさまざまな災いから、聖書にはすべての災いからと書いてありますが、これは悪という言葉です。すべての悪から私たちを守り、そうした災いは悪を退けてくださるのであります。災いの中にも私たちが受けねばならない災いはあるでしょう。 しかし悪しき者から来る災いはすべて主が退けてくださるのであります。そうしたことは多くの場合私たちは気づきません。振り返っても知らないことがたくさんあります。主が守ってくれたことを私たちは往々にして気づいていない。きっとですよ、きっと私たちが引き上げられて天に行った時に主イエス様を前にして主がどれだけの守りを私たちの人生に与えていてくださったかの目が鱗のようなものが目から落ちて分かるようになるのだと思っています。その時私たちは賛美が止まりません。主よ、あなたは私たちの知らなかったこのこともあのこともこのことも私たちを守っていてくださったのですねと主を崇めることができるようになるのであります。子供は親に作ってもらったものや親から親に買ってもらったものや親からプレゼントしてもらったもののことを大体覚えていてほしいと親の立場で思うんですがでもまあ大体覚えてます。私の両親ここにいますけど覚えているって言ったら喜んでくれると思います。小さい小学校の時からクリスマスでプレゼントでもらったものなど私は覚えています。覚えています。ここで言うことでもないのであれですが、でも覚えています。でも守ってくれたことについては親になるまでわからなかったことが多いですね。一晩中頭に冷えピタを貼ったり、当時は冷たいタオルだったですけど頭額に冷たいものを置いて熱が下がるまで心配してくれたことなどは、あるいは悪い影響を受けないように頑張ってくれたことなどは自分が親になって初めて気づくことであります。主はあなたを守る方です。気づきもしないようなところで主はあなたを守っていてくださいますし、そして今までも守ってくださっていたのであります。私はそうしてきたのだ、そう言われる主です。白髪になっても私はあなたを背負う、私はそうしてきたのだと言われる主です。あなたのことを今まで気づきもしないようなところで守り続けてくださっていた方があなたを今日もそして今より常しえまでも守ってくださいます。何から守ってくださるのか、一つは敵の攻撃から私たちを守ってくださいます。クリスチャンはロマ書の12章にあるようにすべての人とのできるだけすべての人との和解を求める、平和を求めるものであります。できるだけという言葉があそこにあるんですが、できるだけすべての人との平和を追い求めるのが私たちクリスチャンであります。しかしそれでも憎まれる、なぜかはわからないんですが憎まれて疎まれて嫌われることがあります。しょっちゅうじゃないんですよ、しょっちゅうじゃないんですが、でも人生の中でどうしてだろうかって問うても問うても答えの出てこない、そうした出来事と私たちは直面します。それが皆さんクリスチャンの生涯の一部ですから、クリスチャンの生涯の一部ですから、あなただけが特別ではありません。あなたを責める人は教会の外で幾度か人生の中で出てきます。これを教会の中に高齢の魂がいる、高齢者の魂、教会生活が長い魂がいるっていうのは独特な恵みですよ。本当に素晴らしいことです。私が今言ったことを全部アーメンって言ってくださいますから、私たちはそうした時に驚く必要がないよって言ってくれるのはそういう方たちですよ。それはあなただけじゃないって言ってくれるからです。クリスチャンだったら わけのわからない攻撃は受けるものだと、そんなふうに言ってくださるのは先輩の兄弟姉妹方です。しかしあなたを責めるために形作られる武器はどれも役に立たなくなるという、あのイザヤ書の言葉、決定的なダメージを与えるために用意される最終兵器は全て効かなくなるという言葉を体験するのもそうした兄弟姉妹方であります。あなたが今日今日もし言われもないことで攻撃を受けて、なぜかわからない憎しみに遭っているのであれば、私たちはそのような季節を通ることがあります。きっとすごくつらいんだと思いますけれども、主の守りはあなたと共にあり、あなたを責めるために形作られる武器はどれも急に役に立たなくなることがあなたに起こります。また主はあなたを悪魔から守っていてくださいます。悪魔の放つ火の矢から主はあなたを守っていてくれます。神から生まれた方が守っていてくださっているので、悪いものは彼に触れることができないのですと第一ペテロの5章のところに書かれています。そこの御言葉は、触れることというのは掴むということなんですが、悪魔はあなたを掴むことができません。あなたに取り付くことはできません。クリスチャンの恵みってそこにあります。主があなたのうちに住んでくださっているので、そうした悪しき者の働き、つかみかかるような働きはあなたには起こらないのであります。また悪魔は罪の告発をしてきます。それからも主はあなたを守ってくださいます。つかみかかることができない、あなたの生涯を、人生を乗っ取ることができないと分かるや、悪魔はあなたを兄弟たちの告発者と書かれている通り、クリスチャンを告発するように働き始めます。その中には、あなたは別に神に逆らおうとしてやったことではない、考えの浅さや信仰の若さゆえに人を傷つけてしまったというような出来事が起こる、そうしたものも取り上げて責めれば、あるいはでも本当に実際に責められるべき罪をも掘り出してきてあなたを告発するのであります。悪魔は神の前に、そしてあなたの魂に繰り返しそうした愚かさや罪を罪悪感としてあなたに提示し、ほら見ろですよ、昔の説教者が言ったでしょう、ほら見ろお前なんてって言ってくるわけであります。そしてそれを神の前に広げて、一つ一つ指を指しながらあなたを責める、その告発から主イエスキリストはあなたを守ってくださるのであります。どのようにですか？もうこの教会の信徒だったら分かってくれていると思います。十字架を指さすことによってです。十字架を見上げようとあなたにも、そして悪魔にも言ってくれる、あそこにですよ、あそこにその罪のすべてはかかって、その刑罰はすべて支払い済みで、その贖いは完了したと言ってくださる神の守りが、主イエスの十字架の守りが、今日のあなたにも、そして明日にも、明後日にもあなたにはあるのであります。下を向いてこの教会に来ましたか？出ていくときは姿勢を変えて良いに使わされていただきたいと思います。そして究極的には最後の敵からも私たちを守ってくださいます。最後の敵とは何ですか？最後の敵である死も滅ぼされますと聖書に書かれています。私たちは、兄弟姉妹、よく覚えておいてください。私たちは死んでも生きるのです。この辺のことが曖昧になりますと、私たちの信仰の祝福っていうのはこの地上のことだけになります。病の癒しだけになります。病の癒しはありますけれども、それが全てではありません。私たちが 追い求めているのは死んでも生きることであります。私たちは葬儀があると病院に訪問するとみんな人間って死に飲み込まれていくんだなっていうふうにして思うわけです。しかし死に飲み込まれたように見えてクリスチャンの魂は皆その外側が命に飲み込まれているということに私たちは召される直後に知るのであります。裁きもない、第二の死もない、確実な守りがあなたを今日も覆っています。この主の守りは離れることがありません。主はあなたを守る方だからであります。どのようにして守られるのかが五節の後半に書かれています。主はあなたの右の手を覆う影と書かれている。主は攻撃が盛んになるその場所で主はあなたの右の手を覆う影になってくださってあなたのことを守ってくださると言っているのであります。つまりあなたの盾となってくださる、これが主の守りだと言っておられるのであります。右の手とは一体何か。右の手というのは多くの人にとっては力の源です。力が一番入るのは多くの人にとっては右の手です。力です、能力です、知力です、決断力です、判断力です。主はあなたの力を守ってくださる。昔の中東の町は、町と呼ばれるものはどれも必ずこれがあった。何かっていうと城壁です。城壁です。城壁で守られて囲まれているその中が町だったのであります。その城壁の入り口には門があって、そして昼は門が開かれる、そして夜は網戸を閉めるようにして門が閉じられるのであります。その開かれた入り口には日陰と一緒に人が座るところがあって、そこにはだいたい長老たちや知恵のある人たちが座って、その門の中から町の中に入っていく人たちをよく見ていたと言われています。皆さんもその町の中にちょっと入ってみましょうか。皆さんの前に門があります。皆さんが考えているもうちょっと大きいです。門があって、そしてその中を入っていきます。長老たちがあなたを見ています。何者だろうかと言って見ています。入っていきますと、皆さん大体人間と、私アメリカにいた時に高校で学んだんですが、スーパーマーケットとかって入り口入ると必ず右に行っちゃう習性が人間ってあるんだって言って聞いたことがあります。何の授業だったか忘れましたが、それであなたも門の中に入って、そしてスーパーマーケットに入る時のように右側に動いていこうとすると、なんと壁で閉ざされてます。入れない。何かっていうと、その門の入り口は必ず左側に入るようになってる。その後で左側に動かないと街の中に入っていけないようにデザインされているのであります。なぜか分かりますか。普通に答えないでください。答えられると困るので、なぜかというと、入っていって左に曲がります。これは町が攻撃を受けた時に敵の兵士たちが入ってくる時のことを考えてデザインされていると言われています。敵の軍隊が町の門を破って入ってくると、町の奥を目指していきます。そしてその時彼らを左折させる、その壁が用意されているというのは大事なことなんですよね。なぜかというと、兵士たちはどちらに剣を持って、どちらに盾を持っていますか。左手に盾を持って、右手に剣を持っていますよね。そこで左向きにさせられるということは、壁の向こうから矢を弓矢を持って攻撃するにあたって、兵士たちは自分の身を左手で守ることができないっていうんです。 石や弓矢から身を守ることができない無防備になっている、その瞬間にその壁からその兵士たちを攻撃する。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影です。あなたが無防備になってしまっているところさえも主は守ってくださるのであります。主はあなたをかばいますし、あなたを守り、あなたの弱いところを支えてくださる。私たちが生きていきますと、私たちは自分の弱さにがっかりすることがあります。自分は人が褒めてくれるように、あれ、家族がみんな自分のことを褒めてくれるからと立派な人間だと思っていると、私たちは突然自分たちの弱さや、あるいは愚かさや、全く無防備になってしまっている傷つきやすいところに気がつくことがあります。どんなに髪型を整えてスーツを身につけて収入が上がり、人の評判や褒め言葉を自分のものにしても、それでも兄弟姉妹、私たちにはどうにもならない部分があります。主は私たちにこう聞かれるのであります。そのどうにもならないこと、どうにもできないことをあなたはどうするつもりかと。聖書は人にはできないことが神にはできると言うけれども、あなたはその自分でどうにもならないことやどうしようもないことをあなたはどうするつもりだと主は問われるのであります。兄弟姉妹、主はあなたを守る方です。あなたの右の手を覆う影です。昨日、おとといと一人の先生、アメリカの先生によるセミナーがあった。私おととい出席してきましたけれども、詩編の27編を解き明かしながら、どこかに神がおられるのではないとおっしゃったのを覚えています。どこかにいるのではなく、確実におられる、これが信仰だということを教えてくださった。同じように兄弟姉妹、今日覚えていてほしいのは、私のクリスチャン人生のどこかに私たちの守りがあるというようなことではなくて、どこかにあるかもしれないというのではなくて、主の守りは確実にあるのであります。あなたの心を守り、あなたの魂を守り、あなたの永遠の命を守り、あなたのこの地上の生涯を守り、あなたの人間関係を守り、その傷つきやすくなってしまった心さえも影となって盾となってかばってくださる主がおられることを、私たちはこの1週間を始める前にもう一度思い出さなくてはなりません。恵みがなければ、恵みを礼拝で思い出さなければ、私たちのこの1週間の生涯は途中で耐えられないものになります。特にあなたが攻撃を受ける際に、特にあなたが悩みの中を歩く際に、主は本当に私たちのことを守ってくださるって、私たちが主の初めに聞かなければ、私たちは苦しくて仕方がなくなってしまう。その救い主の守りはあなたに確実にあります。でもこの救い主はどこにおられるのか。主の救い主、この救い主はあなたの中に住んでおられるのであります。神その中にいませば都は動かしです。神はアサツトにこれを助けたままんです。あなたの中に主が住んでおられるから、あなたの人生は大丈夫、動くことはない、揺り動くことはないのであります。そして神は朝ごとにあなたのことを助けてくださる。明日も朝が来ますよ。月曜日の朝が来ます。どんなに日曜日の夜に心が重たくったって、主はもう一度あなたの目を覚まさせてくださり、そして今日主の栄光のために何をしようかとあなたを思わせてくださる。主はあなたを守る方です。 今日121編の全部を読んでいただいて本当によかった。なぜならこれは都登りの歌だからです。都登りっていうのはエルサレムの神殿に向けて登っていく歌なんです。エルサレムの神殿に登っていく歌なんです。ところがエルサレムの神殿のあるところには入り口の目の前に深い谷があって、オリーブ山があって、オリーブ山を下って、そして谷を登って入り口に入っていくんです。このエルサレムへの道はその谷だけではなくて他のところから入ろうとしても山の上にありますから、急勾配の道を登っていかなくてはならない。よく滑るんです。舗装されていませんでしたから、そのよく滑ってよく怪我をするということで悪名が高かった道だということが言われています。それでイエス様がエルサレム入場を果たすときに人々は歌いながらホサナと歌いながら何をしましたか。シュロの葉をロバの足の下に敷いたでしょ。滑らないためです。でも滑るから何を敷きましたか。自分たちの服を取って下に敷いたんです。そのぐらい滑るんです。しかし詩編121編の3節、主はあなたの足をよろけさせず、これは滑らないようにということです。主はつまずかせないし滑らせない、あなたを守る方は守ることもない、その危険な道のりをあなたは歩んでいく、そのエルサレム神殿に向けて巡礼の道を歩んでいく、その道だって滑りやすいけれども、しかし主は守ってくださる。その守りは決してまどろむこともなく眠ることもない、主がその旅路を見守ってくださっていると、そういうふうにして歌う歌なんです。そして最終目的地であるエルサレムに向けて旅を続けていく信仰の歌なんです。そして私たちも永遠の都に向けて歩んでいきます。天国に向けて。それは時々本当に滑りやすい、本当に転びやすい、本当に悩みに打ちひしがれてしまう道であります。しかし主は眠ることもなく、しかし主はうとうとすることもなく、神は私たちの、そしてあなたの人生のその旅路を見守っていてくださり、最終目的地へきちんと着くことができるように導いてくださっているのであります。人は眠ります。しかし主はまどろむことも眠ることもない。あなたの盾となり続けてくださり、自分の子供を守る愛で、それ以上の愛であなたのことを守ってくださいます。このイエス様のそばに今週もおらせていただきましょう。クリスチャンのままでいさせてくださいと祈るのであります。十字架のそばにおらせてくださいと祈るのであります。滑りやすい道がついに私の人生にもやってきました。主よ、クリスチャンのままでいさせてくださいと祈るのであります。険しき坂を登ることがあります。ついに私の前に、今までずっと親に守られてきた、今までずっと教会に守られてきた、今までずっといろんな人に守られてきた、でもついに一人で登らなければならない坂がやってきました。主よ、クリスチャンでおらせてください、十字架のそばにおらせてください、一緒にいてくださいと祈るのであります。主よ、私が死んでもあなたは何とも思われないのですかと、あなたが叫ぶような時だって主はあなたのその心の中に、船の中におられます。そしてどうして心配するんだ、信仰が薄い人よと言ってくださる。主は私たちが滅びないように波もすべてコントロールした上での出来事だと言ってくださるからであります。私たちに与えられた新しいアイデンティティは、イエス様を信じて洗礼を受けた人に与えられる新しいアイデンティティは、守られる人になるということです。あなたがクリスチャンになるということは、主に守られる人になるということです。救われたというのは守られているということなんです。あなたは主に守られる人になったのであります。主はあなたを守る方です。あなたは主に守られる人です。主は私を守る方です。私は主に守られる人になりました。この信仰告白を胸に、主の守りを信じて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、主はあなたを守る方。美しい詩編の御言葉を今日も皆で紐解いて、心と耳との両方を傾けることができたことを覚えて感謝をいたします。主ありがとうございます。私は血まみれになって捨てられていたのにもかかわらず、そして 罪と罪禍の中に死んでいたにもかかわらず、あなたは私たちを汚れたものとみなさず、子として立ち上がらせ、そして生きようと声をかけ、そして神様、あなたは私たちを守ってくださる方となることを決めてくださいました。感謝をいたします。主の守りに神様、今週も歩んでまいります。私たちの身に受けるすべての災いに見えることは、主がお許しになったこと、試練とともに脱出の道も備えてくださることを信じますし、また神様、あなたは私たちが受けるべきでないさまざまな悪しき出来事から気づかないところで守ってくださいますし、さまざまな出来事が起きた後も私たちを守ってくださる方であることを今日信じて、守りの中に、見守りの中にあることを信じ、感謝をいたします。主を平安を備えてください。今日眠る前に平安を与えてください。明日起きるときに、その戸を出るときに、神様、平安を与えてください。私たちは主に守られている、主は特別な守りを私たちに与えてくださっていると信じて、神様、歩むことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。